はい、こんにちは。お天気のいい中、例会にお越しいただきまして、ありがとうございます。今日はまた、メキャップということで、城南ロータリーさんより、おいでいただいております中村隆夫さん、小林善吉さん、坂田翔雄さん、本当にありがとうございます。お時間の許す限りごゆっくりおくつろぎいただきたいと思います。また今日はライラ研修ということで、村松亮さん、真柄拓海さん、本当にお疲れ様でした。後で、報告会ということでお願いをしておりますので、よろしくお願いいたします。挨拶ということでございますが、ネタもございませんが、たまたま、我々の業界の健康保険組合というのが、甲信越地区であるんですけども、そちらの方の幹事をやっております関係で、健康保険料について、まあ、一応分かるようにしとかないと値上げするなりなんなりするにも説明がつかないということで気にはしているんですけども、おとといの新聞でしょうか、日経新聞の方で大企業健保の負担を重くという見出しで、75歳以上の高齢者に対する医療費補助、これが、非常に大きくなっているということで、保険料を上げるという記事が載っておりました。現在の保険料の一部分については総合修正ということで、所得の高い人から割合を高くいただくということになってますんで、高所得者の、まあ、大企業の給与をもらっている会社員さんの負担は重くなるという内容になっておりまして、まあ、この辺選挙も絡んでくると思いますが、これからまあ物議を交わすのかなというふうに思っています。一方で常に思っているんですけれども、前にもお話しさせていただきましたように、うちの母親が入院手術をいたしまして、退院後うちに戻っておりますけれども、そのまま弱っていくのかなと思ったら、だんだんだんだん元気になってまいりまして元気になって騒ぐなって言ってるのに騒ぐのが本当に逆に心配になることでございますが、ここ 2,3 日の冷えで、寒い寒いと言ってんで、動かねえで寝てれということで言っておきましたが、1ヶ月に1回県立病院の方に診察に行かなければいけないわけですけども、まあ、診察に行くたびに、採血、検尿、レントゲン、この3セットを行って診察を受けるわけですが、だいたい半日がかりで診察を受けまして、会計をいたしますと、注射券も入れて、680円で済みます。そして処方箋をいっぱいもらってますんで、調剤薬局へ行きまして、お願いしますと出しますと、少々お待ちください、だいたい薬がいっぱいありますんでもらえませんので、午後3時ごろまた来ますと言って、うちまでお袋を届けて仕事に戻って、途中抜けて調剤薬局さんへ行くわけでございますが、できてますでしょうか、はい、できてますよ大野さん、どうぞ、これはお金いりませんから、やみったらしく言うんです別にあなたがサービスをしてくれてるわけじゃないんだろうに、お金いりませんからねっていう、あの人口癖なのかもしれませんけども、まあ、最初は私もびっくりしました。結構お金かかるんだろうなと思って、手術をしたりなんなりした時には財布の中に万札をいっぱい入れて恥をかかないように言ってるんですけども、病院では何百何十円、一番かかった時で2000いくらでした。あと薬屋さん行ってもお金はいりませんという、まあ払う方としては助かるんだけども、 でもいろいろおかみも大変な時代なんだよな、これを別にお医者さんがタダにしてくれてるわけじゃなくて誰かがみんな払ってるんだろうということ。このまま続けていったら若い世代の皆さんの負担は重くなるばかりだと、これをやっぱり考えなければいけないという、気持ちがやはり現実的にそういう場面に出くわしますと恵まれているけども恵まれすぎてるな、それだけうちのおふくろ世間様に感謝してるかといったら当たり前の当たり前のことだと思ってますから、感謝の気持ちなど、さらさらございません。この辺をもっと考えていかなければいけない時代なのかなと思っております。ロータリーの本年度は、情をもって和をなすとなっておりますけども、情とは思いやり、思いやり予算もいいですけども、情はお互いが思いやりを持たなければ甘えになる、今その甘えの状態じゃないのかなと。若い世代もお年寄りに対して思いやりが必要であろうと、一方高齢の皆さんもこれからの若い世代の人たちに負担をかけないようにという思いやりがあって初めて情を持って和をなすということではないのかなと。一方通行の情は成り立たないと、そういうふうに最近思っております。私個人的な試験を申し上げまして申し訳ございません。以上で挨拶にさせていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは続きまして、幹事報告を本田幹事よりお願いしたいと思います。
はい、皆さんこんにちは、です一瞬今こんばんはと言いたくなりましたがすいませんでした。その前に幹事報告の前にですね、ちょっと私ごとで、この間草壁元太様の会長社長就任祝いでちょっと優勝してしまいまして申し訳ございませんありがとうございました。そのご報告だけさせていただきました。ありがとうございました。それとあと肌さんもなんか昨日優勝されたということでおめでとうございました。それでは幹事報告をさせていただきます。とりあえず幹事報告、まあ、ないんですが、カンボジア支援の方の、まあ、日本通の方ですか、こちらの方早めに国際保守委員長さんの方から段取っていただきまして、やっていただければと思います。続きまして例会変更でございます。中条ロータリークラブ11月の14日水曜日ガバナ公式訪問、11月の21日水曜日地区大会振り返り休会ということでございます。中条体内ロータリークラブ11月の9日金曜日ガバナー公式訪問、11月の16日金曜日振り返り休会、11月の23日金曜日祝日休会ということでございます。来週の10月の24日は夜間例会ということでございますので、日中はやっておりませんので間違っても来ないようにお願いしたいと思います。以上でございます。
どうも時間にご苦労様でした。それでは委員会報告の方が、今のところ入って、届いておりませんので、本日の出席状況を、出席委員会より報告 いただきたいと思います。
出席委員会でございます。本日10月17日、会員数48名、当日出席者34名、欠席者14名でございます。先週10月10日、会員数48名、出席者32名、欠席者16名、メイクアップが6名で、修正出席率 79.2% でございます。先々週10月3日、会員数48名、出席者34名、欠席者14名、メイクアップ7名で、修正出席率が 85.4% でございました。以上でございます。
どうもご苦労様でした。それでは、皆さん非常に関心のあるニコニコボックスの、方に切っていきたいと思います。ニコニコボックス委員会より、ご報告をお願いしたいと思います。 ております。
はい、ボックス委員会から報告いたします。まず最初に鈴木浩二君、ライラ研究室でご苦労様でした。成果を今後の仕事に役立てて、ください。二口です。高橋正明君、妻の誕生祝い、私たちの結婚記念祝い、前回欠席しましたが届けていただきありがとうございました。結婚して35年が過ぎました。すごいですね。並木治君、 100% 出席、8年のバッジありがとうございます。今後も 100% 出席を目指して努力いたします。三口です。草壁誠一君、12日の当社コンペに大勢の方のご参加をいただきまして誠にありがとうございました。おかげさまで成功率に終わることができました。重ねてお礼申し上げます。10口いただきました。最後に本田保君、草壁モータース様会長社長就任記念ゴルフ大会、ではお世話になりました。ありがとうございます。一緒に回った田中さん、吉田さん、しぶきさん、ありがとうございました。おかげで見事優勝させていただきありがとうございました。宿泊券は大事な妻と一緒に行っていきますということで熟知いただいております。以上でございます。ありがとうございます。
ちょっとまだ時間が ありますけども、なんか委員会報告の方があるように感じているんですけども、国際奉仕委員会の方なんか話しございませんか。委員長よろしくお願いします。
国際方針委員長の石井です。先ほど幹事が言いましたのですね、もう間近にありまして大体の行くメンバーが決まりましたんで、今日ですね、皆さんに案内したと思いますが、今日終わった後でですね、打ち合わせ、を少しやりたいと思いますんで、カンボジア行かれる方一つ時間取っていただいて打ち合わせ していただきたいと思いますが、よろしくお願いします。以上です。お願いします。
どうもありがとうございました。それではですね、ちょっと時間まだ若干残っておりますけども、クラブ協議会ということで、プログラム委員会の方にこれからマイクを渡したいと思います。よろしくお願いいたします。幹事の太田さん、プログラム委員会の方からそういう話になっておりますので、新世代奉仕委員会になってくそうですので、よろしくお願いします。
こんにちは。新世代奉仕委員会石間です。これから研修生の方に、報告会ということで、発表してもらいますが、私の方から簡単に、ライラ研修の内容について報告させていただきます。10月の、今月の10月の6、7、8と2泊3日で、糸魚川、中央ロータリーさんが、ホストクラブということでライラ研修がありました。ですね、参加が36クラブ159名の参加でした。当クラブからは、私の会社の村松君、あと、富永さんの会社の曲良君と、 ということで参加していただきまして、で、まあ、研究テーマというのが学んで採集してみるということで、文字通り、まあ、いろいろ探して、採集してということで、まあ、化石探しですとか翡翠探しですとかそのようなことも行いまして、それで、まあ、フォッサマグナミュージアム、ここのですね、なんて言って宮島先生、地質学の学者の方なんですけども、この方が講師をしていただきまして、地層ですとか活断層そういったものの、まあ、勉強をして、その後に、まあ、化石探しをしてみたり翡翠探しに行ってみたりということで、結構、まあ、充実したといいますか、中身の濃い、研修会だったと思います。で、まあ、2日目なんですけども、午後から、ロータリアの方だけですけども、まあ、ライラ研修についてということと、まあ、新世代奉仕活動についてということでの、会議といいますか、パネルディスカッション形式で、ございました。ですね、その中で、ライラ研修についてなんですけども、ですね、まあ、最近のライラ研修、まあ、今回12回目ということなんですが、だいぶ、まあ、イベント的に終わってないかといいますか、形骸化してないかというような、まあ、そういう問題提起があったということと、まあ、実施することが、まあ、前提ではなくてですね、なんていうんでしょうかね、こう目標とか、まあ、ビジョンを持って、まあ、こうビジョンをまあ明確にしていくということが、まあ、重要ではないかというようなお話がありました。まあ、ライラ研修についてはですね、そんなところで、まあ、新世代奉仕活動ということで、まあ、全体のお話もあったんですが、ロータアクト、インターアクトも含めてですね、ともに、まあ、減少傾向にあると、全体的に、まあ、減っているということで、なぜ、まあ、減っているのかという、まあ、まあ、意見交換といいますか、いろいろあったんですけども、まあ、一つは、まあ、魅力がないとか面白くないじゃないかというような、まあ、単純な、まあ、明確なといいますか、そういうお話なんですけども、やはり、まあ、提唱しているクラブだけではなくて、まあ、地域全体でこう、まあ、支援といいますか協力が、まあ、必要なんではないかというような、お話でした。それとですね、もう一つは私も初めて聞いた言葉なんですが、ローテックスという言葉がありまして、まあ、ロータリーエクスチェンジの訳らしいんですけども、要はロータリーの青少年交換プログラムの、まあ、留学生、交換留学生の、まあ、修了者といいますか、そういった方々で、組織されている集まりということなんですけども、要はそういった交換留学生の方を、ですね、まあ、支援して終わりではなくて、積極的に、まあ、ロータリー活動に呼んでですね、参加していただいて、やっていくということが、重要ではないかということで、まあ、そのようないくつかの、まあ、問題できていますか、今後、まあ、改善が必要なんではないかというような話でした。そうですね、で、あと、まあ、最終日、ジオパークでお聞きになっている方もいらっしゃるかもしれませんけど、その地質の地層、地質だったかな、地層だったかなの見学地を、まあ、ジオパークというんで、言うんだそうですけども、そのジオパークという命名した方が先ほどのその講師をしていただいた、宮島博先生という学者の方だそうです。まあ、3日間非常に、まあ、ぎっしりと詰まった内容といいますか、まあ、一言言えば疲れた研修でした。あと、まあ、アンケート等、まあ、事前にあったんですけども、この辺ちょっと、まあ、いろいろ細かいんでまた後で回覧できるようにしたいと思いますので、よろしくお願いします。それではじゃあ研修生の方、順番に報告お願いしたいと思います。
有限会社ソフトワークスの村松と申します。どうぞよろしくお願いします。
ちょっと何分喋るのが苦手なもので、ちょっと原稿を用意させていただきましたので、ご容赦ください。この度はドイガーでのライラ研修というとても貴重な経験の場をいただきまして、誠にありがとうございました。日常生活ではあまり学ぶことのできない、地質学について学ぶことができ、また県内のいろいろな地域から集まった研修生とも交流することができ、非常に充実した3日間を過ごすことができました。現時点では明確な何かが見えているというわけではありませんが、これから先何らかの形でこの経験を生かしていきたいと思いますし、生かしていかなければいけないという、責任のようなものも感じています。今回のライラ研修は、新潟県西端の糸魚川で行われたわけですけども、私は今までに糸魚川には行ったことがなく、糸魚川がどんな場所なのか、何があるのかといった、予備知識というものがほとんどない状態で、当日を迎えました。1日目に講義をしていただいた、フォッサマグナミュージアム館長補佐の宮島先生は、子供の頃に自宅のダルマストーブで使う石炭の中に琥珀を見つけたということがきっかけで、鉱物に興味を持つようになったとのことでした。宮島先生はこれまでに数々の新しい鉱石を発見されており、またジオパークの名付け親でもあり、おそらくとても偉大な方だと思うんですが、先生の講義は非常に内容が面白くてですね、結果的に、3日間のほとんど私たちに同行してくださいまして、そういったことも含めまして大変貴重な経験をさせていただいたと感じています。講義、その宮島先生の講義では、宮島先生の現在に至るまでの経緯に始まり、糸魚川がどのような場所であるか、糸魚川で採集される翡翠の特徴や、日本で初めて世界ジオパークに認定された糸魚川ジオパークとはどんなものなのか、フォッサマグナとは何か、 3.11 以降一層関心が高まる防災に対する地質学的な考え方など、ところどころに冗談を交えながらお話ししていただきました。糸魚川という場所はフォッサマグナという日本列島の形成に関わる非常に重要な地質構造と、翡翠など貴重な鉱物が産出される地域であるということなどから、2009年に世界ジオパークに、日本で最初に認定されました。実際にはそのジオパークという名前が使われたのは、元以前に1980何年だったかと思いますけども、その時に、世界に先駆けて宮島先生がジオパークという名前を付けられたというふうに聞いています。ジオパークというのは、ちょっと難しい表現になってしまいますけども、地球科学的に重要な複数の特徴やその他の自然遺産や文化遺産を有し、それらのさまざまな遺産を守り発展させていく取り組みを行う地域のことだそうです。このことから察することができるかと思いますが、糸魚川は
地質学的に非常に魅力的な場所であるということを学ばせていただきました。また今後想定される地震などの災害についてもフォッサマグナや、フォッサマグナやその境界にあたる断層が大きく関わっているということで、防災を地質学的に考える、これを防災ジオ学というそうですが、この防災ジオ学についてもお話しいただきました。その中で、私が特に印象に残ったお話が2つあります。一つは、東日本大震災の前後で東日本周辺の地殻の動きが変化しているということです。震災の前までは東日本を、東西方向に縮めるような力が働いていたのが、震災後は東西方向に伸ばすような力が働いているそうです。これによって、これまでに起こった地震の傾向やこれまで想定されてきたものとは異なる地震が起こる可能性があるということで、現在調査が進められているということでした。ただし、その地殻の動きが変化しているという、それが判明した、調査の方法なんですけれども、GPS を利用して、調査していますので、この GPS を利用して地殻の動きを観察できるようになってからまだ十数年しか経っていないということもあり、必ずしもこれまでと異なる地震が起こるというわけではないということです。これはどんな仕事についても同じことが言えるかもしれませんが、プログラムの世界でもプログラムの世界にも当てはまるのではないかなと感じました。コンピューターを取り巻く環境は日々、変化していき、新しいものが出れば今まで使えなかったものが使えるようになり、今まで使えていたものが逆に使えなくなったり、それに伴ってユーザーのニーズも変わっていきます。現状がベストだと考えるなと社内でよく言われるんですけれども、これまでの結果はあくまで一つの判断材料として、状況の変化に対応するため情報の収集調査が重要となるという点で、若干強引かもしれませんけれども、先ほどの防災事情学と通ずる部分があるように感じています。2つ目に印象に残ったのは、その防災事情学から発生して、東日本大震災に関するお話でした。震災で被災した岩手県のある小学校の避難経路について、全員が避難するまでに時間がかかりすぎるということで、一人の、市議会議員が問題を指摘し、校舎の裏側に新しく避難経路を作るように提言したという内容でした。これはテレビなどでも報道されていたそうなんですけれども、新しい避難経路は、震災の4ヶ月前に完成しまして、それによって、避難にかかる時間が大幅に短縮され、震災では、その小学校の生徒全員が助かったそうです。一つ目の話と、若干重なる部分ではありますが、この市議会議員のように現状に満足せず問題を指摘できる人間でありたいと、その時感じました。今回の研修1日目は、その講義の後、化石ですとか鉱物、 その他にフォッサマグナに関する資料などが展示されているフォッサマグナミュージアムを見学し、その後ホテルに移動しました。ちょっと余談になりますけれども、今回私たち研修生が泊まったホテル、ホワイトクリフに、潮の満ち温泉というのがありまして、そこの温泉が柴田の月岡温泉と同じような、非常に肌のツルツルするとても気持ちいい温泉でしたので、日帰り入浴もできるということなので機会がありましたらぜひ、寄ってみてはいかがでしょうか。2日目は午前中に化石探しと、翡翠拾い、そして午後に椎茸の金打ちを行いました。化石探しでは、三葉虫ですとかサンゴ、また海百合という、人手の仲間ですね。そういったいろいろな種類の化石を発見できるようなのですが、どういうわけか私が見つけたのは、二枚貝のような形のワンソクルという呼ばれるものばかりでした。その見つけた中で一番形の分かりやすいものを、一つお土産として持ち帰りましたけども、ちょっとその後ちょっと置き場所に困っておりまして、今近所の水槽の中でインテリアとして活躍しています。その後の、翡翠拾いでは1日目の宮島先生の講義でお聞きした翡翠の特徴を思い出しながら探しましたが結局見つかりませんでした。ただやはりそれらしいものを拾っては先生に見てもらうということを何度か繰り返しているうちに、最初のうちは先生が手に取るまでもなくこれは違うと言われていたのですが、だんだんと翡翠によく似た違う石を見つけられるようになってきます。最終的には、先生にルーペでよく観察していただいて、観察していただいた結果、先生より惜しいというお言葉を頂戴いたしました。少し成長したような気がしましたが、ただそれらは、やはり全て目的の翡翠ではありませんので、例えばこれをこのまま仕事に当てはめてしまうとただの自己満足に終わってしまいますので、そうならないように注意したいと思います。午後の椎茸の金打ちでは、今回の研修で初めて、グループでの作業という形でした。ただ、せっかくのグループ作業だったんですけれども、2日目はちょっと天候があまり良くなく小雨が降ったりやんだりしていたということと、その椎茸の金打ちの作業が山の中での作業だったということもありまして、その時は少し肌寒くなっていました。そのせいかそれまでと比べると全体的に、少し研修生の皆様もちょっと物静かになっているような印象があり、私自身も、何か率先して行うということがあまりできていなかったように思いますので、その点は、非常に、反省点として、挙げられます。3日目ですけれども、フォッサマグナの、境界になっている断層や、翡翠が多く産出される翡翠峡などの実地見学を行いました。それまでに講義ですとか、ミュージアムの見学で見聞きしたことについて実際にその場に行き目で見ることができ、より理解を深められたのではないかと感じています。午後には閉校式にて 研修生全員に修了証をいただきました。今回は特別にということだそうですけれども、講師の宮島先生より、認定証というものは一緒にいただいてきました。通常であれば多分この向かって右側の修了証だけなんですけれども、今回宮島先生の方から認定証ということで非常に貴重なものをいただきました。とても素晴らしいものをいただきまして、無事に研修を終えられたことに感謝いたします。最後に、私は今回の研修を通して今まで知らなかったことが身近な問題に関係しているということを知り、知識を身につけることの重要さというものを感じました。それは、十分な知識を得て初めて物事は解決に向かうと考えるからです。今日本の抱えるさまざまな問題にも言えることですが、まずは、身近なところから足りない知識を自ら進んで身につけ、人と共有し現状を理解した上で今後どうするべきかを考え、それを議論できる人間でありたいと感じています。長くなりましたけれども以上です。どうもありがとうございました。
有限会社富永設計のマガラです。よろしくお願いします。この、ライラ研修に、の会場となりました糸魚川には一度も行ったことはなかったんですが、新潟の西の玄関口ということで、翡翠の名産地だということは、事前に調べていたので知っていたんですが、初日なんですけど、開会式にて、宮島先生からの、講義が、1時間半ほどありまして、そこで、翡翠の漢字の由来から、漢字はもともとカワセミという読み方をしていたものを翡翠と読むようになったということで、色を、赤と緑ですね、カワセミに似たようなものだということでついたようなものになります。その後、翡翠の特徴、断層の、位置ですね、新潟の、私は糸魚川と静岡の断層しか、知らなかったんですが、新潟神戸間の断層というものもあって、それを教えていただいたので、すごく勉強になりました。そして新潟という県はもともと地震が多い県でありまして、で新潟が揺れると東京も揺れるという話をしていただきまして、それはフォッサマグナが東京の、新潟から東京の付近まで続いているということがあって、それで揺れやすいというふうになっているというお話をいただきました。その後ですが、すみません、原稿がないものでちょっと思い出しながらなんですが、フォッサマグナミュージアムにて、翡翠その他鉱物、目のや、その他の鉱物がいっぱい展示されているところで見学会を行った後にホワイトクリフで食事して、その後、自由時間、そこに集まった新潟県のさまざまな職業の人たちと交流がありまして、そこで仲間をいっぱい作ることができたんですが、初日になかなか交流する機会がなかったもので、あまりそこで友達は作れなかったんですが、2日目の、金打ちのあたりから その班の決められた人たちと行動するようになりまして、そこで仲間を作ることができて、で今も時々連絡を取っているんですが、そういういい仲間と出会えたこともこの研修での成果だと思っています。3日目は閉会式の3日目の閉会式のところで、宮島先生からの、先ほど村松さんから、言われました、こちらの認定証と修了証をもらいまして、これは宮島先生の直筆のものになっているみたいなので、とてもいいものをもらいました。で帰り際にお土産として翡翠の、キーホルダーをもらいまして、それも大事に、家に飾っております。でこの研修会で得たものとしては、先ほど村松さんからのお話もあったように、防災意識というものは個人で持たなきゃいけないもので、他人が持っていてもあまり役に立たないものということが、私の中では感じました。その中で、宮島先生が話していただいた話の中で一つすごく印象に残っているものが、3.11 東日本大震災の時に、ある小学校では、低学年の教室で地震が起きた時に屋上に逃げるように先生がみんなを誘導したそうなのですが、もともとその学校では、何かがあった地震があったらすぐに高いところに逃げろということを言われていたそうで、低学年の、高学年の子ですね、高学年の子が、学校の先生の言うことではなく自分たちで行動して高台に逃げたのを低学年が見て、それを真似してみんなで高台に逃げて助かったという話を聞きまして、それで防災の意識としてはやっぱり個人の一人一人の考え方と、意識の違いからそういう差が出てくると感じたので、それも仕事に生かせることで、一人一人の考え方をやっぱ個人で持って、それで他人の意見を取り入れつつ自分の考えも生かしていくようにした方が幅が広がりますし、宮島先生のお話の中で多様なニーズに応えるという、講義の内容があったのですが、それにも、関係して大変重要なことだと感じているので、そこが今回の研修で一番大きかったことだと思います。すいません、これで終わります。
すいません、ありがとうございました。まだちょっと時間があるんですけども、先ほど全て話してしまいまして、まあ、研修内容はお二人研修生のお二人が話してくれた、通りなんですけども、ですね、2日目の要は午後だけが別行動で、あとはまあほとんど一緒で、真壁君とも一緒にこう化石探すというか、まあ、石を割って、やったんですけども、年齢に関係なくて言いますか、要はそういう化石を探したり翡翠をまあ拾ったりと、いうようなものっていうのはこう年代を超えて楽しめるなっていうか、久々になんか楽しかったなっていう、気がしてます。まあさすがに翡翠っていうのはなかなかまあ見つかるもんでもなくてですね、2カ所ぐらいかな海岸移動したんですけども、私も、全然、ダメでした。いくつかまあ候補として、拾ったんですけども、ただ見したと言われまして、まあ、それでもなんか記念にということで、まあ、ちょっと色のついたような石だとかですね、ちょっと持ち帰って、来たんですけども、
まあ、天候もほとんど若干雨が、降った時ありますけど、ほとんど、まあ、天候にも恵まれまして、非常に、まあ、予定と言ってますか、計画通りに進みましたし、まあ、終わった後、道中と言いますか、車の中で、2人にも、まあ、どうだったということを聞いたんですけども、まあ、嘘か本当か、非常に楽しかったと言ってもらいましたんで、その点非常に満足してますし、まあ、村松に関しては非常に楽しい、イベントがあるんで一緒についてこいと半分騙して連れてたんですけども結果として良かったと言ってもらえたんで安心してます、ですね、あとは、あとはちょっと余談ですけども、なかなか、まあ、夕食もですね、まあ、研修ということで、あまりお酒は出ませんよということだったんですけども、糸魚川中ロータリーの、会長さんがですね、確か月岡さんという方だと思うんですけど、中華料理店の、社長さんでして、二晩とも二次会はそこでした。で、ほとんどの方が、まあ、参加しまして、二日間同じところで、まあ、そこそこ、楽しめたかなというところですね、はい、あのラーメン好きな方はご存知かもしれませんけれど、あの上越市にですね、上越にアゴスケっていう非常に、まあ、有名なラーメン店があるんですけども、その方はその、糸魚川中央ロータリーのその会長の月岡さんの次男の方だそうです。で、私も、まあ、アゴスケ1回2回行ったことあるんですけども、偶然そういう事実を知りまして、まあ、だからってどうってこともないんですけども、あのやはり、まあ、そういう中華の、なんですかね、ノウハウといいますか、そういう技術を持った方が、ラーメン店さんやってもやっぱり流行るんだなっていうような感じがしたです。そろそろ時間ですので終わります。ありがとうございました。
それではこれにて、解散例会を開始したいと思います。例会の検証を小野会長お願いしたいと思います。
村松さん、真原さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。貴重なお話いただきました。ちょうど時間通りに収めていただきました。ありがとうございます。閉会いたします。